イザヤ書の14節から26節最後まで、ここでもですね、まずシオンという言葉が出てきます。これは現代の日本人のほとんどの人にとってシオンといったって何のことかもよくわからないと。ちょっと歴史のこととかパレスチナの歴史を知った人はこれはもう非常によく出てくる、シオニズムっていう言葉が出てきます。これシオニズムっていうのはですね、ユダヤ人の本当の祖国はあのカナンの地、シオンっていうのはエルサレムにある丘に一つに過ぎないんですけども、だからどんなに迫害しようが何しようがですね、これはシオン、すなわちエルサレム、あのパレスチナにこそですね、ユダヤ人を帰るのが本当なんだと、これは聖書に書いてある約束なんだと、そういう考え方によって、第二次世界大戦以前からユダヤ人たちがですね、あの今の現在のイスラエルの地に帰ってくるという人たちが少しずつ増えてたわけです。そしてヒトラーの大迫害があった後に、敗戦後ですね、大量に帰ってきたわけですね。そしてあそこで国を1948年独立建国をしたと。でその原動力になったのがシオニズムだったんです。そういう意味であの現在のイスラエルの国を作った大きな力、原動力っていうのはシオニズムですね。そういう意味でこういうところにで今日のところもですね、そうしたシオニズムの一つの、いろんな聖書の箇所がいくつかあるんですけども、今日の箇所もそういったことの一つにもあるわけなんです。それを、実際のそのシオンの土に変えるというふうにしたわけですね。ところがそこはもう住んでいたわけです。もう2000年近くもですね、そこにアラブ人が住んでいたわけです。そこに帰ってきたものだから、そして大国の利害も関係して大きな衝突が起こるようになってしまったんですね、戦後も。それはそういうことで、シオンというのはそういうふうに現代も大きな問題とつながっている、そういうことになっています。でここではですね、そういうふうなことじゃなくて、シオンは言うと擬人化されているんですね。本来エルサレムにある小高い丘の名称に過ぎないもの。でこのシオンというのはいろんな意味で使われるわけで、この神の民を象徴していっているわけなんです。ここではですね、そして、その神の民がですね、紀元前の586年7年に攻めてきて、そして、紀元前ですから2580年ほど前なんですね。遠い今のイラクの方ですね、バビロンという都市だったんですけど、そこに大量に連れて行かれたわけです。捕虜になって囚人のように。そこでもう普通だったら民族としては解体して滅びるのにですね、その遠い国、今の、イラクの方まで連れて行かれたんだけど、不思議と滅びなかったわけです。そして50年ほどもそこでおって帰ってくることができるようになったわけですね。だけどそういう遠いところで行っとったから、この神のためは主は私を捨てられたと。私の主はもう私なんかも忘れてしまったんだと。これが当時の一般的な人の感じだったわけです。神様はおる。でも神様も私を捨てたんだと。神様おらんとは言ってないんですね。ユダヤ人はですね、どんなことあって神様いないだとかいう気持ちではなくって、このように神様おるけど私は捨てられたと。あのイエス様のあの十字架で叫んだと。エリエリラマサバクタニと。我が神、我が神、どうして私を捨てたのかっていう叫び声を上げた。神はおらんと本当に思ってったらですね、おらんものに向かって必死で叫んだりしないわけです。ですね。ですから、そういうふうに、この日本人はですね、そういう唯一の神様をおるということ自体を信じてない人が圧倒的に多いわけですね。そのあたり各地にある神社、そういうものは、過去の人であったり、徳川家康、日光将軍、豊臣秀吉であれば豊国神社と。あるいは佐野美子と天照総務会、神話上の人物、あるいは名も知れん人たち。そういうのがいっぱい何、どんな神様なのかわからない。これ全世界を創造した神様ではないわけですね。そういう神々はなんとなく信じている人も多い。ところが、全世界を本当に創造されて、今も支えている神様がおられるということは、そういうこと自体を信じてないわけです。ところが、聖書のこの人、民族っていうのはですね、どんな苦しいことになっても、神様そのものおらんという、ようには言わないわけなんですね。神様は見捨てたんだと。こ これがだから実感なわけです。でこの点はイエス様もそういうことを叫ばれたぐらいですから、私たちも神様を信じて歩んでいってもですね、非常な苦しみが起こるということは十分あり得ることです。あのキリシタン時代の激しい迫害ですね、逆ずりにされたり、 水の中につけられたり、土の中にうずめられたり、あるいはもう猛獣にローマ帝国でも壊せられたりとかですね、神様どこにおるんかと思うようなですね、そういう意味ではですね、私たちも非常な病気の苦しみとかその他の、まあ、悲劇的なことが起こった場合にはこんなふうにですね、神様は私を見捨てたんだと、そんなもう私のことは忘れてしまったんだと、そういうふうな気持ちになり得るというわけです。ヨブもそうだったわけですね。ヨブも本当に、それでもヨブはですね、神様に対して必死で嘆いたり、うめきを叫び上げたわけです。ヨブも神様なんかもいないとは言わなかったんですね。あれが苦しくなっても。ですからこの14節っていう言葉はですね、昔の、今から2500年以上も昔の言葉で終わるんじゃなくて、現代もこういう非常な苦しい状態にあったらこういう気持ちにおのずからなっている。でそれに対しての神様の回答、答えが15節以降にあるわけです。女が血のみを忘れることありえないと。これは動物でもそうですね。産んだすぐのミルクを飲むような子供をですね、必死で守ろうとするわけですね、親は。まあ、これはもう非常に強い本能であるわけです。その点は驚くべき本能があって、私とかも動物をいろいろ飼ってたもんだから、ニワトリがひなを返した時には非常にこの犬が来ても猫が来ても飛びかかっていくっていうのを今でも私も忘れられませんが、そういうのを何度も見た。普通だったら犬や猫が近いとパッと逃げるのにですね、飛びかかっていくことをするっていうような、非常に驚くべき、その守るっていうことをしてるわけですね。でだから母親は自分の産んだ子を謝るって、まあ、人間のよりもはるかに劣ったですね、精神というものそういうのであるはずの動物でも持ってるぐらいだから、人間忘れるはずはないだろうと。でまれにそういう、まれにというか現代ではいろんな良くないものの影響で、自分の子供を捨てたりするっていうのを極めて例外的なような人たちもおるわけですけど、本質的にそういう動物から全部そうですね。でもたとえそのようなことで本来絶対忘れないほど女の人産んだ子供忘れないけど、それを忘れることがあったとしても、私がですね、神様がその子孫、神の民を忘れるやることはありえないと言っているわけです。これは私たちがひとたび神様を信じたらですね、神様の方が私たちは捨てないけど、どんなことがあっても神様は私たちは見捨てないんだと。イエス・キリスト様もですね、もう我が神どうして捨てたのかと思うぐらいの十字架で釘をつけられて、もう激しい苦しみで、激痛のうちにもだい苦しいなしんだけど、もちろん神様は捨てたんではなかったわけですね。肉体を持っている限りはものすごい苦しみの時にはもう本当に祈ることもない、叫ぶことしかできないと。それでも捨ててなかった、蘇られたわけです。そういうことでですね、ヨブもそうだったですね。もう散々ものすごく、財産も奪われ、子供も死んで、奥さんからも呪われたりと。まあ、本当にこれ以上ないと思うような目にあったけど、最終的には散々苦しんだけども、救われたということです。ですから、このことですね、14、15、それから16、それをさらにですね、あなたを私の手のひらに刻みつけると。こういう言い方をして、神様の手のひらに刻みつけるっていうのは、非常に得意な言い方をしています。擬人的な。これはそれほどまでですね、神様の愛をこれを書いたイザヤという人はですね、今から2500年ほど前なのに、非常にありありと神様の愛を感じ取ったっていうことの印なんですね。いろいろ化石が出てきたらみんな、非常に関心を持ってすると。ところが、精神の化石、2500年も前からもう、これは変われないんですね。その心、あるいは信仰心の化石、悪い意味の化石ではなくてですね、良いものがこのようにずっと残っているわけです。化石っていうのはもう本当に長い何万年となくですね、いろんなものを積み重なったり、いろんなことあって不思議と残った極めて稀なものですね。普通はみんな消えてしまうんだけど。この聖書っていうのはですね、そういう人間の最も奥深い心、神様への信仰、神様の愛、そういうものがずっと残ってきて、こんなに3000年、2000年経っても壊れない、消えないで残ってきたんですね。 で、なんでこの刻みつけるというと、私たちが考えたら手に刻むようなことはありえないわけですね。痛くてそんなことはできない。けど、昔はですね、今のサインペンやボールペンや鉛筆も一切なかったわけです。ですね。だから何かに書くって言ったら、石とか刃物で書くという、刻みつけるということ。一番それが誰でもできた方なんですね。今だったら、まあ、何で手に刻みつけるようなことに、サインペンで書いたり、ボールペンで書いたり。カンニングにですね、テストの時に手のひらに書いたりするとかいう人がおったりしたとかいう話ですけど、まあ、手のひらって一番便利なところですね。で絶対御言葉をですね、神様の言葉を手のひらに書いて覚えたりする人も聞いたことあります。そういうことで、手のひらっていうのはこの今のようにですね、いろんなバッグ類が簡単に昔だったらないわけですから、手のひらにちょっと。それで神様の言葉も一番最初はですね、石の板に神様が直接刻み込んだという形で、あのモーセの時ですね、十戒の言い方も出てきたわけです。刻むっていう意思がないんですね。書くものはないわけだから。インクなんて言ってですね、色が変わらないようなものはですね、例えば赤色だったら水銀化合物は赤色なんですね。それは変質しないと書くって状態。どこにでもないわけです。で植物性の色がつくものはすぐに色が褪せてしまう。そういう意味でなかなか色を変えたりもできないということで、刻みつけるという。まあ、それでですね、こういうふうに書く方法としては、一番標準的な方法はですね、残る。これは刻みつけるところだと、刻むんだったんですね。それを、私はあなたを、これは神様を信じる神のためのことですね。それを手のひらに刻みつけてですね、それまでするんだという神様の心をこのイザヤは感じ取ったわけです。まあ、こういうようにですね、この神様の愛っていうのを非常に深く感じた人がこのイザヤ書っていうのを書き残したわけですね。そしてあなたをで本来城壁も壊されて神殿も壊されたわけですね。そこはだけどあなたの壊されたはずの城壁がいつも私もあるだと再建されたものをこのイザヤって見てるっていうわけです。そして、あなたを壊したものは、これはバビロン、新バビロニア帝国で攻めてきた者たちですね。あなた、シオンの町、エルサレムの人たちが再びそこで住んで、神様を礼拝するようになる、その民族としてそこに再建されるのは、そういうものもっと早く来るんだと。廃墟としたものはあなたを去っていくんだと。そして目を上げたらですね、あなたを建てる者、再建する者たちが次々と集められてくるんだと。そういうことをこのイザヤはですね、はるかに霊的に見たということを言ってるんですね。これはまだこれから起こってるわけです。これから起こることなんですね。でもこのことはですね、補修からやっと半世紀あって帰っていくことも確定した、あるいは帰っていきつつある頃に、まあ、書かれたであろうということなんです。帰ることが確定したとかですね、そういう頃に。で、まだこれから先に全部起こってないことをイザヤという人ははっきりとありありと霊的に示されたっていうわけですね。で、それがこういうふうに書き残されて、その当時のことだけじゃなくて、それから2500年以上も経っても私たちにも霊的な意味で当てはまるようになったわけです。でこの神様、私は生きているという、しわ言われという書いてありますが、この神様って言うと、生きた神様とですね、死んだ神様とあるわけです。生きているって今もですね、本当に働いている。真実の思いで神様に訴えれば、何か不思議と神様の方からも生きて働いて、してくださるという。で、現在のこの歴史もですね、背後で動かしていると。あるいは私たちのこの人間社会も、一見神様なんかおらないように見えるけども、いろんなことの中で本当に霊的に私たちが鋭くされると、確かに神様が導いておられると。目に見えないで。そういうふうに神様現在も確かに生きて働いている。そういうことをここで言ってるわけですね。まあ、私自身もですね、ある時突然新キリスト教って知らされたけども、神様が生きてるなんて思ったこともなかったですね。神様って神棚の神様。神社の神様で、正月ぐらいにですね、行って、父親が連れられて、ガランガランと鳴らして、パチパチとってた。まあ、そのぐらいのものやと思ってた。もうそういうような神様、全然私の日常生活と何の関わりもないわけです。そういう意味で全く死んだ神様だったわけですね。 ところがこの聖書におう神様って本当に確かにですね、現実に私たちの生活を導かれる、しかも私と関わり合う人も確かに導かれてきたと、ここにおられる方々は何らかの意味でこう生きた神様に導かれたからここに集まっているということです。いや、これは偶然だというと、この偶然というのは人間が因果関係わからんだけのことですね。背後であの人はパタッとあった、これ偶然だったと言いますよね。それなんであったか理由が説明できないだけのことです。そういうふうに、この神様は生きておるって、今も私たちはですね、本当のこのキリスト教の信仰を持った場合には、あ、神様生きて働いてるんだっていう実感を持つことができるわけですね。そして、このあなたはっていうのはですね、このシオンの神の民です。で、そういういろんな人をですね、来る人たちがこの花嫁の帯のようになると。で、破壊され廃墟となっておった、これエルサレムが壊されとったわけ、これは決まったわけですね。紀元587年、いやもう86年には破壊され滅ぼされたわけです。破壊されていたのにですね、荒れ果てた土地が再びこのように、再建されると。そしてたくさんの人たちが不思議と増え広がってきてですね、認識してあるように、あなたが失ったと思った子供たちがですね、場所が狭すぎると、誰もほとんど神のためいなくなったはずのところは狭すぎるというぐらいに不思議な仕方で増え広がるようになると祝福されて、そしたらですね、不思議なと、一体誰がこういう子らもですね、こんなもう滅びてしまったはずのようなものに、誰が子供でこんなの増やされたんだろうかと。私は子供を失い、もや子供を産めないようになって捕らえられ追放されたのに、誰が子供を残されたんだろうか。ただ一人残されていたのに、これはシオンのことを擬人化して言ってるんですね。もう神の民と言ったって本当にですね、祖国では滅ぼされて、で遠いところに残ったものは一部のものを連れて行かれたわけです。そういう意味ではもう本当にこの世界ではですね、もう孤立してしまって、もう本当にそれで滅びる予定だったのに、どうしてこんなに増えたのかと、こういうふうに神様のですね、不思議な祝福の力っていうものをこれから経験するだろうと。だから実際にですね、この民が広がっていったわけですね、祖国に帰ってからですね、新バビロニア帝国という、この国は司会者にも出てきますが、それによって徹底して破壊されて、たくさん殺されて、神殿も城壁も壊されて焼かれた。そして有力な人たちも主だったり、みんな遠いバビロンに連れて行かれて、両方ともで消えてしまうはずだったのが50年も経って不思議と帰ってくることだけで、そこに新しく城壁も建て、神殿も再建も増え広がった。その子孫としてキリストが生まれたわけですね。で、このキリストがキリスト教ということを世界に告げて、私たちもそれを信じるような、この2000巻。で、ここに書いてあることはですね、昔の古代のおとぎ話じゃなくて、実際にこの歴史を通して実際に実現していったわけです。誰がこんなふうに滅びたはずのものが増え広がったのかと。もうキリストもそうですね。こういったことは歴史の中で繰り返し起こったわけです。キリストも殺されて、その十二弟子たちも逃げてしまったわけです。もう本当にダメだと、滅んだと。ところがどんどん増えたわけです、後から。一体どうしてそんなに増えたのか。それを指したのが聖なる霊、聖霊だったわけですよね。この世界っていうのはですね、何か嘘とか悪とか、もういっぱい悪いものがあるようなこと、実はそのいつも奥底ではですね、そういうふうな神様の本当に真実な力っていうもの、いつもこういうふうに働いとって、どんなに徹底的に滅んだように見えても、そこからまた広がっていく。そしてそれを壊した者たちが滅んでいくというわけです。ここにあったようにですね。あなたを征服したり破壊した者たちは遠くに去っていくと。キリスト教を最初に迫害したローマ帝国、300年近くもとうとう包囲迫害した勢力はなくなっていって、キリスト教がだからヨーロッパの宗教になっていったわけです。日本でも、あるいはよその国、いろんな国でもそういうことが次々起こっていったからですね。で、こういうことはイエス様が言ったように種まきの例えでですね、いろんなところをまいたけど出てこないと。 ところが必要なところに落ちたらですね、それが大きな実を成長して100倍、1000倍、何百倍にもなるというふうなことを言われたんです。神様のその増殖させる力っていうものがですね、必ずあるというわけです。不正なものを一時的に増殖したりするわけですね。何でも。ヒトラーなんかでも、日本の軍もまあそうだったけど。あるいは徹底的に切りつけを迫害した共産主義みたいなものが一時的に増えたこと。必ず時が来たら、本当の信じてないものは滅んでいくわけです。ところが、このキリスト教的真理、この聖書の真理っていうのは、どんなことがあっても消えていったりしないということなんですね。それがまあ非常に大きな違いで、こんな遥かな昔、2500年もずっと遠い昔から、こういうふうな不滅の生命力っていうかですね、そういうものがここで言われているわけです。で、こういうふうに、手のひらに刻みつけてまで覚えてくださるという。神様の愛をこんなふうに感じた人っていうのは、これは本当に驚くべきことですね。こういう言い方はですね、別のところでも出てきたことを思い出すかと思うんですが、前に学んだところでもですね、神様の愛を非常にある意味で立体的に分かりやすい言葉で表現したのはですね、46章の3節、1138ページ、46章の3節4節のところですね。46章の3節4節。私に聞け、ヤコブの家、イスラエルの家、これはみんなヤコブもイスラエルも同じなんですね。ヤコブというその別名がイスラエルで、このイスラエル民族の元になった人です。だから神を信じる神の民のことをこういうふうに言ってるわけです。イスラエルの家の残り物よと、あなたたちは生まれた時から追われてきた、対お母さんのお腹を出た時から担われてきたと。同じように私はあなたたちをの老いる日まで、白髪になるまで背負っていくんだと。私はあなたたちを作ったから、私が担ってどこまでも背負っていくと、困難があっても救い出すんだと。今こういうふうにですね、足の悪くなった子供、あるいは歩けなくなった年寄りをおんぶしていくようにですね、私たちがもう歩けなくなったと、もういろんな苦しみや病気やらその他のいろんなことで、もう精神的に歩けなくなっても神様がおんぶしていってくれるという、こういう、これも子供でも分かるような、とっても分かりやすい表現。今日のところもそうですね。手のひらに刻みつけて書き込んでですね、あなたは忘れんのやという、そういうふうに実際にその遥かな遠い昔から目に見えないのに神様の愛をまざまざと感じ取った人たちがいたということなんですね。で、そういうふうな神の愛を感じ取ったということで、キリスト教、キリスト者もずっとこの同じ流れを組んでいるということです。で、結局新聞とかいろいろ書いたりなんとかするのは、こういう神様の愛を本当に経験してない人たちがですね、例えばテレビでまたニュースで言ったけど、コーランを焼いた牧師が、いかにもキリスト教だったらあんなことするかのようにですね、あんなことはですね、本当にキリストの愛を持ってったらするはずがない。キリスト教とは戦争みたいな、キリスト教の本当の人は戦争するはずがないわけですね。イエス様の使徒言行録でも、いかなる箇所でも武器を持って戦えとか、戦ったという記録は新約聖書で一箇所もないわけです。それとかみんなむざむざ殺されていったわけですよね。だからこの世のいろんな報道っていうのは本当にですね、真理での真理の大きな外側の皮の部分ばっかり報道してる。何か皮のところちょこっと起こったらですね、真理そのものでね、あたかもあんな、一番つまらないようなことを大々的に報道するわけです。本当はこういうことこそがキリスト教の確信なんですよね。どんなことがあっても見捨てないと。弱ってもですね、いかなることがあっても見捨てないような神様の愛こそが本当なる。そんなことは一切新聞では書かないわけです。あるいはテレビ報道でもしないと。そういうふうにですね、極めて得意なそんな人のことをデカデカと言うという非常に間違った報道の仕方をマスコミはしてしまうわけですね。それで多くの人たちは間違った観念を持ってしまう。だから聖書そのものを知らない。これは一般学者文化でもほとんどみんなそうです。 こうしたことを知らないわけですね。こういったことがですね、新約聖書にもイエス様の精神として弱ったものをおんぶしていくと、追放されたものだけれどもですね、ここに手のひらに刻み込んででもそれを助けていくという、そういうことは新約聖書のイエス様の精神としても料理に書かれているところですね。これは新約聖書でいろんなところに書いてありますが、ちょっとそれでですね、そうしたところを少し見ておきたいと思います。ですね、例えば新約聖書の十章のところですね、十章のこの25節以降にあるようなこともそうです。ルカの福音ですね。ここの良いサマリア人とか言って書いてありますね。ルカの実証126ページのところですね。でこのところも長いからちょっと飛ばしていきますが、30節のところ行こうか、ちょっと読んでみたいですね。よく剥ぎ取ってですね、マリコたち、祭司が通りかかった。レビ人も追ってあったと。旅したサマリア人がそばに来てですね、哀れに思って、このサマリア人というのは、この当時ユダヤ人がみんな差別をしてですね、汚れていると人った人たちだったんですね。かえってそういう人が、この心からの解放をしたというふうなことがあるわけです。こんなふうにですね、ユダヤ人の多くのみんなの人たちが差別してあんなものを汚れていると言って見下していた人がかえってですね、こういう深い心情を持っていると、そういう人々が見下しているものをかえってよく見つめられるという、まあ、そういうところがあるわけですね。失われたものを大事にする。サマリア人たちは当時失われた人たちだったわけです。それからもう一つ、まあ、これはやはりよく知られていることですが、同じルカで15章の、これは一般的にもよく引用されたりするところですね。15章、ルカの福音書15章、138ページですね。新約聖書の方の15章の4節のことです。ずっとこっちに、138ページ。15章の4節。この15章の4節以降にですね、あなた方の中に100匹の羊を持っていて1匹を見失ったら99匹を残してでも見失った1匹を見つけ出すまで探し回るのだと。もういなくなってその前に滅んでしまってる、ほっといたらもうこれだけ終わってしまう、死んでしまうと。でもそういうようなものを普通だったら99匹置くのは置いたら大変だからもう1匹は仕方がないとと思うのが普通なのに、逆に99匹を置いておいて1匹を探し出すまでっていう、まあ、キリスト教の精神というのはそういうところが確かにあるわけですね。でこういうふうにこのユダヤ人全体がもう見失われたようになっていたわけですね。他の国々にいろいろ、まあ、侵略もされたりして、本当に見失われて、もうほのまったら滅んでしまうとこになったのに、このように神様がずっと見つめて手のひらに刻むというようにしてまで覚えてくださると。まあ、ここのところもそういうイエス様はですね、こういう形でよく 99人の悔い改め必要がないってありますが、聖書でもちろん悔い改め必要がない人は一人もいないので、悔い改め必要がないと思っているという意味ですね。悔い改める必要がないと思っている、正しいと思っている人についてよりも大きな喜びが、しかも天にあると。神様のところでこういうことこそ最大の喜びだと言っている、まあ、こういうふうなことを喜ばれるっていうことがですね、この今日のイザヤ書のところとずっとつながっているということなんです。はい、それでは元のところがあります。はい、そういうことで、ただ一人残されていても不思議とその孤独を見てくださって、それを増やしてくださるような神様だと、ということを言われて、そして22節以降ですね、私が国々に向かって手を挙げ、諸国に向かって旗を挙げると、あなたの目測あちらこちらと散らばっとった、バビロン以外の人にところにも地産に沿った人が当時たくさんおったわけですね。そういう人たちが、そのシオン、神様のおられるそこにみんな集まってくると、ということです。で、王や王妃たちがですね、まあ、養うとかいうことで、彼らは顔に血をつけて拾うと、まあ、こんなちょっと今このいう表現は今の現代の私たちにはとても合わないようなんですね。これはもうはるかな2500年以上前だということを覚えないといけないわけですが、これは何が言いたいかというとですね、それだけ逆転するというわけです。王とか王妃と最も高い地位のものでもですね、神様のところに帰ってくる者たちにこんなにまでですね、使えるようになるというわけです。この世の権力とかそういう重んじられたものを逆転してですね、神様のところに帰る者こんなにまで重んじられると。まあ、そういうふうになってですね、この世でもう死にかかったと滅びかかっとったようなものが帰ってきて、神様のと帰ってくると、こんなにまで変わって、まあ、それでこういうことをなさったのは人間の力ではなく神様だということが分かるようになるということなんですね。まあ、こういうことはですね、私たちも本当に神様によって新しくされたならばですね、私たちをこういうふうにしてくれたのは自分の努力とか他人のことではなくて神様だというのが分かるようになると。で、この23節のと、私に望みを置く者は恥を受けることない、苦しみを受けることないようになるという、このことはもう聖書に全体でずっと言われている。どこに希望を置くかっていう問題ですね。自分の能力や健康やらに希望を置いたら突然の事故、例えば昨日もなんかバス事故が起こったとか言っていましたが、あの直前まで誰一人あんなこと思わなかったわけです。いろんな事故が起こる、震災でもそうですね。人間に望みを置いたら、人間の組織に望みを置いてもですね、いつ突然何が起こって壊れるかわからないんですよね。人間に望みを置いても、自分とか他人に置いたって、それは突然壊れるというのは誰でもわかるはずですね。子供でもわからず。絶対に安全に置くことはありえない。原発でも何でもそうですから。ということは必ず壊れるんだと。そしたら、どんなことあっても壊れない希望って言ったら、これは人間を超えたものじゃないとないわけです。それをこの聖書ではですね、初めから天地宇宙を作った神様こそ希望の根源だと。そこに希望を置いたらですね、何事が起こっても本当に滅びてしまったりすることはないと。単に恥っていうのはこれは恥ずかしいとこういう問題じゃないですね。本当に滅びてしまうことはないと。このこと一つあったら本当に私たちはもう足りるはずなんですね。どんな困難なことあっても目に見えない神様がその愛を持ってそこから救い出してくださると。たとえ殺されてもですね、神様のところに行くわけだから。あれ事故で災害に遭わんことも限らないです。不良の、まあ、いった事件に巻き込まれるとも限らないんですけども、そういう時に人間に頼ったってどうもならないわけですね。だからこの神に望みを置くっていうことは、どんなことがあってもこのことだけはですね、守られるということです。それで新約聖書でまた最後に一つだけ引用を結びつけておきますと、これはコリント書のにある言葉ですね。 新約聖書の317ページにあることです。うん、コリント第一の手紙の13の、13ということで覚えやすいんですが、この世のあらゆるものは人間も組織もですね、制度もみんな残らない、変わっていくわけです。だけど神様へのこの信仰と神様に希望を置くこの今日の希望と、それ神様のってみんなついてるわけです。神に対する信仰と神様に希望を置くことと神様の愛、人間の愛じゃなくて、それはどこまででも残るんだと。だからこそ私に望みを置くものは苦しみ滅びることはないんだという今日の言葉も出てきているということなんですね。はい、それでは今日はそういうところで置いておくことにします。